1、特集、様々な個性がつながる、共に生き生き過ごせる社会に向けて、2ページから13ページ。特集内の写真は省略します。多様な個性が集まる成田。令和5年1月1日現在の本市の人口は13,944人で、このうち4人に1人は65歳以上の高齢者、8人に1人は14歳以下の子供です。そして20人に1人は外国人が住んでいて、これは国や県と比較しても高い割合です。3ページ、図、人口に占める外国人、高齢者、子供の割合は省略します。また、障害者手帳を持っている人は、延べ5701人いるなど、様々な人が暮らしていることがわかります。その他にも、成田山新勝寺をはじめとする観光スポットや、日本の空の玄関口、成田空港がある本市には、1年を通して国内外からたくさんの人が訪れます。注目すべきは、その一人一人が、身体的特徴や生活環境、文化、思想など、それぞれの個性を持っているということ。こうした多様な人たちが存在する中で、誰もが生き生きと暮らすために、共生社会という考え方があり、取り組みが盛んになっています。普通を見直す。自分にとって、普通や当たり前だと感じることが、周囲の人にとっても同じとは限りません。例えば、道を聞かれたとき、無意識に最短距離を案内することがあると思います。でも、相手が車椅子に乗った人だったらどうでしょう。道中に段差や急な坂があると、かえって時間がかかってしまう場合があります。このように、自分にとっての普通が、他の人にとっての普通ではないことに気がつくためには、自分と違う立場の人がいることを認識することが大切です。今回の特集では、様々な個性が集まる成田において、一人一人ができることを見つけ、行動することの大切さについて、皆さんと一緒に考えたいと思います。第一章、共生社会って何？共生社会とは、障害の有無や国籍、性別、年齢などにかかわらず、支え合い、誰もが生き生きとした人生を送ることができる社会を、共生社会と言います。パラスポーツ、障害者スポーツ、などを通じた、障害に対する偏見や差別の解消といった心のバリアフリーも共生社会に欠かすことはできません。大切なのは思いやりの心。すべての人が分け隔てなく笑顔でいられる社会は素敵だと思いませんか？こうした共生社会を実現するためには思いやりの心が大切です。そのためのポイントは、相手の立場になって考えること。人ごとから自分ごとに意識を置き換えてみると、新たな発見があるでしょう。成田市の取り組みと実績。本市は、国際空港がある立地を生かし、米国とアイルランドを対象国とした、東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンに登録しました。また、アイルランドパラリンピックチームの選手たちを迎えることをきっかけに、県内で初めての共生社会ホストタウンとして登録。継続的な友好と共生社会の実現への思いを込めて、共生社会推進テーマ曲、パラビーツを制作しました。そして、東京オリンピック・パラリンピックの開催に合わせて訪れる さまざまな個性を持った観光客を受け入れるにあたり、都市ボランティアの育成を行ったり、宿泊施設が実施するバリアフリー化改修工事に対して補助金制度を創設したりするなど、産学官民が一体となって共生社会の推進に取り組んできました。皆さんにとっての共生社会とは、8月19日に十米スポーツフィールド中台体育館で開催された共生社会ウィークメインイベント。参加者の皆さんに、あなたが描く共生社会について考えてもらいました。浜田真由さん。相手を尊重しながら支える。小学生の時に授業で共生社会について勉強したことがあります。相手が困っていそうに見えても、自分で、やろう、やりたい、と思っていることがあるかもしれません。すべてを手伝ってあげるのではなく、助けになれることを聞いて支えるのが良いと思います。岡崎純一さん。共に生きる社会。手話サークルに所属していて、メンバーの誘いでこのイベントに参加しました。共生社会という言葉を聞いたのは初めてですが、文字の通り、障害の有無だけでなく、外国人や老若男女が一体的に助け合いながら過ごしていけるのが理想だと思います。大久保恵里さん。特別から当たり前に。このイベントで共生社会という取り組みを知りました。障害のある子供を車椅子に乗せたまま会場に入ることができたので、家族みんなで参加できてありがたいです。これがどのイベントや施設でも当たり前になってほしいと思います。成田市の共生社会の歩みは省略します。
第2章、身の回りにあふれる共生社会。市内ではあらゆる場所、場面で共生社会の推進につながる取り組みが行われています。本省では、それぞれの立場で共生社会について考え、行動している人たちを紹介します。適材適所で一人一人が輝く。社会の役に立つ仕事がしたいという気持ちに、障害の有無は関係ありません。得意分野を生かしたり、作業を細かく分担したりすることで、障害のある人の就労を支援している人がいます。どうすればできるかを考える。成田のぞみの園職業指導員大島拓也さん。地域の現場で障害のある人を支えたり、一緒に活動したりしたいという思いで、就労継続支援 B 型事業の職業指導員を担当しています。私たちの事業所は、主に知的障害のある人たちが利用していて、施設内作業所での軽作業や地域の清掃活動などを行っています。変化に過敏な場合が多い自閉症の人の対応では、その日のスケジュールを事前に共有することで、次に何をするのかわからないという不安感を取り除くように心がけています。障害の有無はその人の個性の一つであるということを尊重し、社会を構成する一員として活躍する姿を、これからも支えていきたいと思います。できる仕事が増える喜び。成田のぞみの園利用者、秋山さとみさん。就労継続支援 B 型事業の利用を始めて21年目になりました。現在は週5日利用していて、チラシの折り込みや仕分け、プリントされた T シャツなどの梱包、ヘルメット用の緩衝部材の両面テープ貼りといった作業を担当しています。他にも定期的に開催される自由参加のレクリエーションは、他の利用者や職業指導員と交流できる楽しみな時間です。仕事を依頼してくれる人たちの期待に応えるため、強みである集中力と継続力を活かしながら、これからも一生懸命働いていきたいと思います。就労継続支援 B 型事業とは、 障害や年齢などの理由で雇用契約を結んで働くことが困難な人が就労の機会を得たり、就労に向けて必要な訓練を受けたりすることのできる障害福祉サービスの一つです。
ハッピーにつながるおもてなし。
旅行、仕事、学業など、様々な理由で本市を訪れる外国人。成田の魅力を伝えたい、充実した時間を過ごしてもらいたいというボランティア精神で、相手の気持ちを汲み取るプロフェッショナルがいます。成田での思い出作りをサポート。成田ボランティアガイドの会、上川勝美さん。退職をきっかけに、米国で働いていた経験や、そこで培った語学力などを活かしながら、人を支える活動がしたいと考え、成田山新勝寺を訪れた人に、ボランティアで案内を行っています。大本堂はもちろんのこと、きらびやかに装飾された三重の塔や、大きくて色鮮やかな平和の大塔は、国籍や宗派を問わず好評です。そのようなポイントを意識して、相手の反応を見ながら案内しています。こうした満足してもらいたいというおもてなしの気持ちは、日本の文化であり、共生社会につながる考えの一つだと思います。国際空港のある成田は、多くの外国人にとって日本で最初に訪れる地であり、最後に訪れる地なので、旅の印象に大きな影響を与える場所です。これからも、おもてなしの心を大切にしながら、成田の魅力を伝えていきたいと思います。
細やかな気配りのおかげで、充実した観光に。私たちはニュージーランドの航空会社で客室乗務員として働いています。成田山新勝寺やその周辺をたびたび訪れています。今回は歴史的な背景や特徴について説明を聞くことができたので、これまでとは違う景色に見えました。
この細やかな気配りは日本人ならではだと感じたし、何度来ても新しい発見がある成田は魅力的だと思います。次回は今日回れなかった場所を案内してもらいたいです。成田ボランティアガイドの会とは、国内外から訪れる参詣客に対して、成田市や日本の魅力を伝えるため、成田山新勝寺や相互霊堂などを無料で案内しています。詳しくは、成田ボランティアガイドの会、22-2111、内線541へ。性別にとらわれない心のバリアフリー。男だから女だからと決めつけていることはありませんか？固定観念にとらわれず、得意を生かした活動で地域貢献を行っている人がいます。地域のために力になりたい。成田市消防団女性部、国際医療福祉大学医学部医学科3年生、松岡沙耶さん。身近な地域の役に立ちたいという思いがあり、大学の先輩に誘われたことがきっかけで、成田市消防団女性部に入団しました。大学やサークルで医療について学んでいるため、医療・救急救命に関する知識を普通救命講習などの活動に活かすことができています。また、このような活動の場があることは、学業に対するモチベーションの向上にもつながっています。活動を通して出会う人たちと交流したり、応援の声をかけてもらったりすると、女性部が活動する意義を実感し、やりがいを感じます。地域のためにという同じ気持ちを持った団員たちと共に、これからも活動を続けていきたいと思います。女性部の活動で地域防災力をより強く。成田市消防総務課高橋和也さん。成田市の特徴は、国際医療福祉大学に通う医学部生が毎年入団してくれていることです。大規模災害が発生すると、避難所で人手が不足する状況が出てくるかもしれません。そのような時に備えて、避難誘導や応急手当など、
女性部の避難所対応への関わり方を新たに検討しています。避難所においても多様性への配慮が求められる中で、女性部が運営に携わることは、避難する女性にとっての安心感にもつながるでしょう。今後、さらなる活躍が期待できる女性部の存在は、私たちにとっても心強いです。成田市消防団女性部とは、女性の力を地域の消防力や防災力に活用するため、平成29年4月に発足し、6年目を迎えました。現在は31人が所属。火災予防運動や啓発イベントなどで、地域防災におけるリーダーとして活動しています。
第3章、一緒に学ぶ、支え合いへの第一歩。周囲の人が困っているときに、私たちはどのようなことができるでしょうか。まずは気づき、行動することが大切です。ここでは、成田空港で働くスタッフが実際に対応した事例を通して、皆さんが気がつく、行動するためのポイントを紹介します。1、もしかして困っている?勤務を終えて空港内を歩いていたところ、白杖、目の不自由な人が使う白い杖を持って、立ち尽くす利用客が目に留まった。ポイント、気づき。高齢者が立ち止まっている。子供が一人で歩いている。同じ場所を行ったり来たりしているなど、困っている人が発するサインを見落とさないようにしましょう。2、声かけ。何か手伝えることがあればと思い、声をかけた。ポイント、行動、困っていることはありますか?など、手助けが必要か勇気を出して聞いてみましょう。3、要望を聞き取り案内。フードコートで希望する飲食店付近の席に案内。4、状況を見て危険回避。白杖を使用しながら料理を席まで運ぶのは危険だと思い、飲食店のスタッフへ料理ができたら席まで運んでもらえるよう協力を依頼。ポイント、連携。支援する際は、すべてを自分一人で行う必要はありません。必要な時は、周りの人にも支援を呼びかけるなど、連携しながら対応しましょう。5、この後の予定を確認。飛行機の搭乗手続きはできるのかと気になったため、席に戻り、他にお手伝いできることはありますかと尋ねた。6、関係者に相談。利用客が食事をとっている間に航空会社のチェックインカウンターへ行き、事情を説明。フードコートの席まで迎えに行ってもらえるよう協力を依頼した。7、無事に空の旅へ。その後、航空会社のスタッフと合流した利用客は、無事に搭乗手続きを済ませた。インタビュー。株式会社 NAA リテイリング、上谷雅子さん。声をかけるときはいつも笑顔で。誰かを支援するときは、まず相手に安心感と信頼感を持ってもらうことが大切です。そのために笑顔で声をかけるようにしています。笑顔でいると自然に声色も明るくなるため、たとえ視覚に障害のある人が相手でも、心地よく感じてもらえると思います。そして、相手に何をしてあげたいかではなく、相手は何を求めているのかを考えると、スムーズな行動につながります。もし支援を断られても残念に思う必要はありません。声をかける勇気は相手に伝わり、きっと人を支える力になっているはずです。人ならではの感情を大切に、支援に携わった時だけでなく、日常生活でも、ありがとうという言葉を聞くと、嬉しい気持ちになりますよね。施設のバリアフリー化などのハード面は整備に時間がかかりますが、自分の意識を変えることはすぐに始められます。これからも、人格や個性を尊重する気持ちを大切にして、互いに認め合い、 支え合っていきたいです。豆知識。知っていると支えになれるピクトグラム。ヘルプマーク。身体障害のほか、見た目にわかりづらい精神知的障害のある人などが身につけています。マタニティマーク。妊産婦が公共交通機関を利用するときなどに身につけています。上谷さんの対応が CS アワードを受賞。CS アワードとは、空港関連企業で構成された成田空港 CS 協議会が空港利用客に対して期待以上のサービスを提供したスタッフを表彰する制度です。今回紹介した事例は CS アワード2023スプリングを受賞しました。インタビュー。成田は日本の共生社会をリードできる。日本パラリンピック委員会委員長、河合純一さん。生まれつき左目の視力がなく、少しだけ見えていた右目も15歳の時に視力を失って全盲になる。17歳の時、水泳で1992年バルセロナ大会に初出場すると、以降6大会連続でパラリンピックに出場し、合計21個のメダルを獲得。2020年からは日本パラリンピック委員会の委員長に就任し、東京パラリンピック大会では日本代表選手団の団長も務めた。成田市の共生社会の取り組みに携わり、共生社会ウィークの創設などについて提言を行ってきた。認知度は高まってきている。東京オリンピック・パラリンピックの基本コンセプトの一つとして、多様性と調和を掲げたことなどが影響し、共生社会に対する社会の認知度や理解度は高まってきたと感じています。共生社会というと、日本では障害のある人との共生をイメージする人が多いかもしれません。移民を受け入れることが多い海外では、多文化共生の意味合いが強くなります。一口に共生社会といっても、多面的に取り組むべきテーマだと考えられます。例えるならばフルーツポンチ。共生社会について考えるときにイメージしてもらいたいのは、ミックスジュースではなくフルーツポンチのような社会です。混ぜ合わせた状態という点はどちらも同じですが、個性をすりつぶすのではなく、違いを認めて一緒に過ごすことが共生社会の実現につながっていくでしょう。パラビーツに込めた思い。成田市がアイルランドパラリンピック委員会と共同で制作した共生社会推進テーマ曲パラビーツに歌詞がつきました。私も作詞者の一人として参加し、誰もが歌いやすい歌詞にすることで、共生社会を身近に感じてもらえるように心がけました。また、多様な選択ができる社会の中で、明るい未来に向かって進んでほしいという気持ちを込めています。そして、共生社会に触れた経験のある子どもたちが大人になれば、次第に共生社会に対する理解が広がっていくのではないでしょうか。成田ならではの強みを生かして、共生社会ウィークの企画やテーマ曲の作曲作詞など、成田市の取り組みは前向きで先進的だと感じています。成田市は多くの外国人にとって日本の玄関であり、国内外に対して与える影響も大きいと思います。これからも日本の共生社会を先導していくような活躍を期待しています。特集の終わりに、共生社会について知ることで気づきが生まれ、気がつくことで行動につながり、行動することで支え合いになる。様々な人にとって成田が過ごしやすい街になってほしいという思いを込めて、共生社会をテーマに取り上げました。今回の取材を通して特に印象に残っているのは、声をかける勇気そのものが人を支える力になっているという考え方。 私自身のように、失敗を恐れて行動に移せない人の背中を押してくれたように感じました。支えになりたいという気持ちが、一人ではないという安心感として相手に伝わっていると思うと、ためらわずに行動できそうです。共生社会は誰か一人の力だけで実現できるものではありません。知り、気がつき、行動することで、共に生き生き過ごせる社会を皆さんで一緒に作り上げていきましょう。この特集がきっかけとなり、生活の中で共生社会という考え方が根付いていくことを願っています。特集、様々な個性がつながる、共に生き生き過ごせる社会に向けて、終わり。